健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実則です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院眼科診療部長の水戸岡克也先生です。
おはようございます、水戸岡克也です。
水戸岡先生、先週は眼科、特に白内障のお話を中心にお聞きしましたけれど、もうちょっと詳しく白内障の関係のお話をしたいと思うんですけれども、はい、白内障って言っても先生、なんかいろいろ種類っていうかがあるそうですね。
そうですね、大きく分けるとですね、3種類ぐらい実はあるんですね。で、難しいその専門用語を言ってもあれでしょうけども、一番多いのがですね、皮質白内障って言って、一般的な、高齢者の老人性の白内障、あとは核白内障、あと高脳化白内障っていう、大きく分けるとその3つになるんですけど、面白いのはそれによって一つに白内障と言われてるんですけども、症状が全然違うんですね。これは非常に面白いところだと思います。
どういうふうに違うんですか？
例えばですね、最初に言ったその皮質白内障、典型的な老人性の白内障なんですけども、白内障というと皆さんおそらく、視力が落ちる、霞み目というふうに訴えることが多いと思うんです。ただ皮質白内障の面白いところ、面白いというのは大変ですけども、はい、結構ですね、眩しさを訴える。
これになるとみんな眩しいですよね。
そうですね、
特に車のライトとか、
特にこれからの季節、だんだんその日がですね、斜めから入ってくると割と眩しいという訴えが出てきたりします。あともう一つは乱視が増えたりっていうような症状が出たりする場合もあるんですね、はい、うん、であと次のその核白内障っていうのは、水晶体ってレンズの中心の部分がどんどん硬くなるっていうタイプの白内障なんですけども、これは、視力も落ちるんですけども、もっと特徴的なのがですね、近視が進むっていうのがあるんですね。
要するにどういうことですか？
これちょっと難しいんですけども、近視が進むの若い方だと思ってると思うんですけども、結構ご高齢になっても実は近視が進み出したっていう患者さんいらっしゃるんですね。で、その原因が白内障だったりするんです。で、なんでかっていうとちょっと分かりにくいと思うんですが、材質というのは物が硬くなればなるほど光が曲がりやすいという性質があります。だから近視というのは目の中でたくさん光が曲がってしまうという状態で起きる病気なんですね。ですから核白内障になって光がたくさん曲がってしまうと、ピントの位置がどんどん前になってしまう、近視が強くなってしまう。ですから高齢者になって、例えば1年2年ごとにどうも眼鏡を強くしないと見えないんだよって言ってみると、実は白内障だったりはする場合もあります。
その方は老眼にはならないわけですか？ずっと近視が進んでしまって老眼には全然、
老眼にならないわけではないです。老眼っていうのはまた別で、調整するピントを合わす部分なので、ただ近眼になるとどんどん手元が見えてくるので、実は老眼から救われてる面もあるんですね。だから近くが見えるようになった、でも遠くが昔より見えないなっていうふうな訴えを出てきたりします。
なんか若返ったかと思って喜んでしまいそうですけれども、
はい、そうなんですね、
喜んではいけないんですね。
どうなんでしょう、近くが見えて喜ぶ方もいらっしゃいますので一概にダメとは言えないとは思うんです。
でも放っておいてはいけませんよね。
そうですね、やっぱりそれを進みすぎてしまうとちょっと落とし穴があります。前回の放送で、白内障手術20分前後というお話をさせていただきましたけども、それは、一般的な白内障なんですね。ただ白内障も例えば進みすぎてしまう、だそういう、なってしまうと非常に手術が時間かかってしまう、で時間かかることにリスクが上がってしまうということも、例えば白内障手術でも1時間を要するケースもあったりするんです。これは意外な落とし穴なんですね。
今2種類、皮質白内障、核白内障、もう一つは
あと高脳化白内障、
高脳化、
これもまた非常に、変わった症状が出ます。っていうのは、水晶体のど真ん中のとこだけが濁ってくるんですね。でちょっと想像するの難しいと思うんですけども、症状として、例えば暗いとこだとある程度物が見えるんだけども、明るくなると物が見えなくなるっていうふうなこと、なんでかと言いますと、暗い時に瞳を大きく開きます。だから中心の濁ってる以外のところから光が入ってきて物が見えてるんですけども、ただ明るいところに行くと瞳がキューと小さくなります。そうするとそこの部分が濁ってますので急に見えなくなってしまいます。 っていうふうな変わった症状が出てきます。
あの昔鳥目というふうに言われてたのとは違うんですか？
ちょっと違いますね、
はい、夜見えて昼間見えないっていうのは、
鳥目は逆です。
あ、逆ですか。
鳥目は、昼間は見えて夜見えない。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう。
でもそれもまたですね、眼科の中で非常にあの病気としてあるので、うん、そういう症状がある場合にはやっぱり眼科に相談された方が乳病気であります。はい、
いろいろあって難しいんですね、
はい、3つも白内障で症状があるというのは初めて分かりました、はいはい、あとそれと先生、その白内障以外でですね、ちょっと2つお聞きしたいんですけれど、今コンタクトレンズを使用している人が増えているっていうのと、
はい、
パソコンでドライアイ現象、はい、この2つあの若い人でも高齢者に限らず今あの問題になっていると思うんですけど、ちょっと解説していただけますか？
まずドライアイの方ですけども、結局最近はですね、パソコンを見ることとか非常に多いんですね。で、一時期はブラウン管が多かったので、それが熱を発する、これだけでもドライアイになりやすいと言われてたんですけども、今は、まあ LED とかになって発熱したし、それでもドライアイになって、なんでかと言いますと、人間っていうのは集中してものを見ようとすればするほど瞬きは少なくなってくるんです。人間というのは通常1分間に10回とかそのぐらいまばたきしてるんですけども、例えばパソコンをやってる方、例えば本を読んでる方って脇から見てみるとですね、1分間全くまばたきをしないっていうケースがあったりするんですね。ですから、それいうものがドライアイの原因にもなったりしますので、ま
ばたきした方がいいんです
ね。そうです、そうです。まばたきっていうのは必要でやっぱりやってるんですね。目の表面を乾かないように、要するにどんどんどんどん涙をで供給してるんですね。だ、非常にまばたきって実は大事なんですね。
ドライアイの予防法としては、うん、意識してまばたきをするだけでもいいわけですか？
それだけでも全然。あともう一つ落とし穴があって、あとは風邪なんですね。例えば、風邪が当たると非常に乾きやすいです、うん、例えばドライヤーは別に熱風じゃなくても普通の冷たい風邪でも、うん、風をわーっと当てると髪が乾きますよね。それと一緒なんですね。ですから、例えばドライヤーで苦しんでる人の中には、実はダイレクトにエアコンが当たってるような方もいらっしゃるんです。だから、その風の向きを変えるだけでも非常にドライヤーから救われるって方もいらっしゃいます、うん、コンタクトレンズはですね、昔に比べるとコンタクトトラブル減ってきたと言われてるんです。それは一つには使い捨てのコンタクトの普及っていうところがあると思う、うん、ただもう一つ、その使い捨てのコンタクトの落とし穴ってのあるんですね。で、今大きく分けて2種類あります。ワンデーのタイプ、要するに1日使い捨てのものと2週間、毎日外すんだけども2週間使うタイプのもので、どちらがトラブル多いかっていうと2週間タイプなんですね。っていうのはやはり2週間なんですけど、その間にちゃんと手入れを毎日毎日しないといけない、それができてない。あとはひどい例ですと、結局2週間以内に破棄しないといけないんですけども、14回使えるというふうに勘違いされている方もいらっしゃるんですね。
2週間って1日1回っていうことは、はい、
だから例えば 1ヶ月の中に14回しか使わなければそれを使えるということで、うん、結構それによってコンタクトが汚れてしまって大きなトラブルにつながるってケースもあるので、うん、ちゃんとやはり眼科に検診に行ってちゃんと使い方を指導通りやると非常に大事だと思います。
2週間っていうのは一度しか使わなくても2週間が賞味期限という。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
基本的にはそういうふうに厳密的に言えばそういうふうに考えた方がいいと思います。
知りませんでした、はい、あのお話が前後してしまって申し訳ないんですけれども、白内障の話に戻させていただいて、その白内障になった場合、その治療というのはまず目薬から始まるんですか？
これがですね、目薬というのが、なかなか、残念ながら白内障を治すという効果はないんですね。で、言われているのが、多少伸ばしてくれるというのが基本的な、考えです。ですから基本的に刺すことによってある程度手術時期をずらすということは可能かもしれないんですけども、最終的にはある程度の段階で、手術ということを踏み切らないといけないというケースが出てくると思います。これはですね、白内障があれば誰しも手術をしないといけないというものではないです。ただ私の中で、考えていること、患者さんに言うことは、要するに今の白内障の見え方で日常生活不便かどうかということをポイントを置いて、ご説明しています。ですから白内障があったとしても不自由さを感じてなければあえて手術する必要はないと僕は考えています。ただ、痩せ我慢してですね、あんまり見えてないはずなのに、やっぱり手術が怖くて 手術を時期を逸してしまうとこれも問題なので、まあ、定期的にまあ見させていただいて白内障の様子、ご本人の自覚症状を考えながら手術の時期っていうのはある程度相談で決めていってます。
目の手術って痛くないんですか？
基本的には痛くないです。
麻酔か？
麻酔はします。麻酔はします。基本的には目薬でやってますので、それほどその注射が、昔はですね、目の周りに注射もしてたところもあります、まあ、今でもその手術のやり方によってはそれを使用しないといけないんですけども、白内障の多くの例は、点眼麻酔といって麻酔の目薬で行うケースが多いです。
手術の最中というのは目は見えてるんですね。
基本的にはですね、見えてるんですけども、うん、じゃあ変な話、やられてる変ですけども、全ての操作が見えてるかっていうとそういうものではなくて、非常にその顕微鏡の光を当てながら手術をやらなくちゃいけないんです。私ども顕微鏡を使いながら手術をするんです。非常にそのライトが非常に眩しいんですね。ですから手術そのものの最中に何をされてるかが分かれば、僕だって手術は受けたくないです。
怖いですよね、はい、メス見えちゃった、
はい、でそういう状況ではないので、はい、それはもうご安心いただいていいとは思うんです。んです、はい、皆さんやっぱり患者さんに聞かれることは、大体痛くないんですか、手術は見えるんじゃないですか、大体聞かれます。でもそういうことは通常はないので、大丈夫だと。
一番それが心配ですね。
なるだけ僕は声掛けしたりとか、お部屋に音楽かけてしたりして、うん、なるだけリラックスした状態で手術できるようにしてますよっていうふうに患者さんにはご説明して、
白内障はやはり予防はできない、はい、ということなんですね、はい、じゃあ運命なんですね。
そうですね、うん、基本的にはそうなってしまいます、ね、
でも怖くないと、はい、いうことが分かったのと、保険も効くと、はい、いうことが、
うん、そうしました。白内障による失明の危機っていうのはないと考えてよろしいんですか？
基本的には、基本ないというふうに考えていただいた方がいいと思います。逆にそういうふうになる前にやはり治療を受けられた方がいいと思います、う
ん、でなるべく早く第三病院にお尋ねして見ていただく、はい、ということですね。
そうですね、適用の時期かどうかを判断してもらうというのは必要だと思います、う
ん、
は
い、だいぶ安心してきました、はい、ありがとうございました。
はい、今日は白内障および眼科全体についてお話ししていただきました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com、mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページからいつでもお聞きになれます。本日のゲストは眼科診療部長の水岡克也先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。